それでは本日の礼拝のためにお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして9月6日第一の主日礼拝、また今日は新規日礼拝ということでありますけれども、いよいよ季節も秋に向かい、実りの時を迎えますが、何よりも私たち自身のこの心の中にも神様が豊かな実を実らせてくださり、そしてまた喜びと感謝にあふれた人生を私たちはまた前進していくことができるように、御言葉を持って励まし、また力を与えてくださるようにお願いいたします。また格別今年はコロナウイルスの流行ということがあり、またさまざまな諸行事がこの中止やまた延期というような形になってきていますけれども、どうぞまた私たちがこのような困難をも乗り越えていくことができるように、何よりも信仰によって私たちの魂、心に勝利を与えてくださるようにお願いします。またそのためにも約束の御言葉を私たちの心の中に与えてくださって、私たちがしっかりと信仰に立っていくことができるように助けてくださるようよろしくお願いいたします。またイエス様は私たちにもう一人の助け主、聖霊を使わすと約束してくださいました。どうぞまた私たちを助けてくださり、そしてまた御心の中に歩ましてくださるように、ご聖霊が私たちの心の中に働いてくださって、また御言葉の悟りを与えていただき、どうかまた主の御心を喜んで行っていくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞまた全世界で持たれているこの主日の礼拝を豊かに祝福してくださって、また神様の栄光が表されていくことができるように、また私たちも日々の生活の中に神様の恵み、そしてまたご愛を感謝し、喜びを捧げていくものとしてくださるようにお願いいたします。また特にこの暑さの中にあって弱っておられる方々や、また高齢の方々をも顧みてくださり、主よあなたの励ましと力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。また今からの御言葉の時をも、主よどうぞあなたが祝福してくださり、そしてまたご自身の御業を私たちを通して表してくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ヘブル人への手紙12章1節から17節です。新約聖書の454ページです。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙第12章11節。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためです。すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も主を見ることができません。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が汚されたりしないように気をつけなさい。また誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのように、みだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが、退けられました。涙を流し求めても彼には悔い改めの機会が残っていませんでした。今日はこのところから信仰に立つと題してメッセージを取り次がさせていただきます。9月の最初の日曜日は新規日礼拝となっています。このことは聖書には出ていないんですけれども、アメリカの教会から始まったと言われています。特にアメリカは学生が長い休みを取る、もう9月の 終わりからもう8月、9月まで、学校が休み、そして9月からは新学期がスタートするわけなんですけれども、その最初の日曜日に、この神旗礼拝を持ったというのが起源となっているようです。また日本にもその影響があって、日本は特に、まだ残暑は厳しいんですけれども、いよいよ実りの秋に向かっていく、そういう意味で、私たちの信仰も奮い起こされて、神様の恵みをしっかりと受け止めさせていただきたいと、そのように思います。今はこのコロナのことがあって、なかなか集まりにくいような状況の中にありますけれども、また私たちはそれぞれに信仰の励ましをいただいて、また共に前進させていただきたい、そのように思う次第です。秋は実りの秋ですけれども、私たちもまた信仰によって豊かなこの恵みを実らさせていただきたいと思います。今読みました聖書の御言葉の中に11節の終わりになると、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますという、この神様の約束があるわけなんです。ですから私たちはもう最後に、その後に義という平安の実を神様は結ばさせてくださる。じゃあ最後の時、後の時とは一体いつなんだろうか。おそらくこれは、私たちの人生の最後、神様の御前に立つ、その時ではないかと思います。その時に、私たちに与えられるのは義という平安の実を神様は結ばしてくださると約束してくださっておられる。実が豊かに実るその生涯と、何にも実がなかったというのではですね、非常に虚しいと思います。今もう稲刈りもどんどん行われているわけなんですけれども、稲の収穫、何が嬉しいかというと、やっぱり豊かに実が実っている、刈りがいもあるわけです。でももしその稲穂の中に実がなかったらどうなんだろうか、非常に虚しいと思います。詩編の一編のところにもですね、風に吹き飛ばされるもみ殻のようだっていうような言葉が出てきます。私も田舎で稲刈りがあり、脱穀してですね、もみの剪定、こう風に飛ばしてするもみ殻が吹き飛ばされていくっていうのを見たことはあります。そしてそのもみ殻は全部集められて田んぼの真ん中で焼かれていた。田んぼの肥やしになるのか詳しくは分かりませんけれども、でも詩編の一編のところに、もう虚しい人生っていうのはもうそのもみ殻のようだとあるわけです。でも逆に私たちの充実した人生は何かっていうと、実を結ぶ、実が豊かに与えられる。この11節のところでは義という平安の実を結ばせますとですね、神様は約束されている。この実はいろいろたくさんあるわけなんです。ガラテヤ書の5章の22節23節に御霊の実っていうことでいろいろ実があるんですけれども、しかしここでは実は平安の実、私たちは何よりも平安の実を与えていただきたい。今日も台風10号が接近してきている、大きな災害をもたらすんではないか、非常に不安な心が出てくるんですけれども、神様は平安の実をですね、結ばさせてください。この平安ほど素晴らしいものは他にはないと思います。イエス様も弟子たちに、私はあなた方に平安を残す、私が与える平安はこの世が与える平安とは違うとはっきりと言われたわけです。この世の平安はその状況によって変化しますけれども、イエス様の与えてくださる平安は、たとえこの世が大変な災害に見舞われるようなことがあってもですね、もうびくともしない、いやむしろ喜びを持って その困難をも乗り越えていく、そのような平安を与えてくださるという約束であるわけです。そしてこのヘブル人への手紙っていうのも、まさにその困難の中にある人たちに励ましの手紙を送った。ヘブル人ってあるんですけれども、これはユダヤ人のことなんです。特にユダヤ教を信奉していた、その人たちは旧約聖書のことを知っていたと思います。そのことは後にもこう出てくるんですけれども、その人たちにこの励ましの手紙として、この手紙は11世紀のですね、後半に書かれたと。もうローマ帝国ではクリスチャンの迫害が激しくなっていくような時なんですけれども、その人たちを励ますためにこの手紙が書かれた。そしてこの12章にはこの訓練という言葉がですね、もうよく出てきてるんです。訓練なんだ。今私たちはこの世に生きています。実はこの世のもう生活っていうか、生きてるっていうことは実は訓練であると神様は言われるんです。9月っていうと防災月間、避難訓練、私も小学生の時にその地震を想定しての避難訓練っていうのがですねあって、もう全校生徒がもう教室からぞろぞろ出て運動場に集まるっていう、そういうのがありました。でもあらかじめそれはもう訓練だって言われてですね、もう別に何にも心配ないわけなんです。だからほとんどは友達ともうぺちゃくちゃ喋りながら教室から出て行って、もう途中で先生に怒られたとかですね、そういうことがありました。訓練だから実際に災害起こってない、何にも心配することはない。だからどうして出てくれるのかっていうと、これはもうたとえそれが災難や災いであったとしても、神様は私たちに訓練であるとですね言ってくださるんです。これで終わりになってしまうんじゃない、この災害が起こって滅んでしまうのではない、これは訓練なんだ。じゃあ訓練としてその与えられる報酬、じゃあ信仰の実は何なんですか。訓練して何が良いことがあるんですか。それは鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせる。それが神様の目的であるわけなんです。今アメリカでテニスのですね、全米オープンあります。大坂選手も出ていて、なんか16強に入ったってですね、この間ニュースで言ってましたけれども、彼女は優勝しました。そしてその栄冠を与えられたわけです。鍛えられた人々に実は与えられるんだ。だから彼女も一生懸命練習した。じゃあその練習の成果がどこで発揮されるのか。試合です。そしてその試合に勝ったら、その栄冠が与えられる。でも練習しなければ強くなることはできない。鍛えられるってことはできないです。もうどの選手も一生懸命練習しているんだ。言うなれば、私たちはこの世でですね、いろんな試練を通して訓練が与えられる。そしてその訓練とは一体何なんだろうか。信じるということに対しての訓練なんだということです。もうどんな時でも信じていく。だからこの鍛えられた人々っていうのは信仰が鍛えられた。どんな時でも自分は信じる。たとえもう逆境にあっても、困難にあっても信じる。そしてその信仰に対して義という平安の実を結ばせる。パウロはコリントの手紙の中でですね、私はもはや走るべき工程を走り終えて、義の栄冠が待っているばかりであると彼は言いました。ですから彼の信仰の目的も何だったんだろうか。義の栄冠をですね、得るためだった。義というのは正義の義です。 正しい。だから平安というのも実は義と大いに関係がある、関連がある。私たちは悪いことして心に平安を得ることできるでしょうか。多分悪いことしていたら平安ないと思います。ひょっとしたらこれは見つかるかもしれない、人に咎められるかもしれない、そう思ったらドキドキしてですね、平安どころではない。義という平安、神様が正しいとしてくださる。じゃあ神様が正しいとしてくださるっていうのは一体何か。実はそれは十字架であるということなんです。すべての人は罪を犯したために栄光を受けられなくなっている。ローマ人の手紙の3章23節に出てきます。ですから私たちは悪いことをすると不安になり、そしてそれを隠そうとする。平安ではなくなってしまうわけなんです。ですからここにはあえて義という平安の実を結ばせる。ああやった、やり遂げた、もう安心だ。神様はその平安を私たちに与えてくださる。そしてその義というのは私たちの罪が全て十字架によって許される。それが神様が私たちに与えてくださる、私たちが心の内に結ばされる身であるということです。それを私たちは実は今追い求めていっている。そして神様がやがての時には与えてくださる。そのことのために実はなさなければいけない二つのことが出てきます。それは何かというと、14節を見ると、すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。まあ、二つのことをですね、追い求めなさいと勧められているわけなんです。一つはすべての人との平和、そしてもう一つは清さを求める。この清いという字はですね、特別に聖書の聖という字が使われてます。まあ、私はワープロを使って原稿を作りますけれども、清さってですね、打つと、さんずいに青いの、清い。またひらがなで清さ、なかなか聖という字では出てこないんです。これはもう特別な意味があるわけなんです。この清さっていうのは、ただ単に人間がまあ綺麗だと、全然汚いところがない、そういう意味のものでは実はないということなんです。この清さというのは読みませんでしたけども、10節のところを見ると、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。ご自分の清さに預からせようと。ここにこの清いという、聖という字が出てくるわけです。ですから神様は聖なる方である。そして神様が私たちに求めておられるのは、実はこの聖ということなんです。清いということなんです。その清さがなければ私たちは実を結ぶことはできない。悪を行っていて平安はないわけです。そのことのためにまず私たちはこの清さを求めなければいけない。そしてまた霊の父、神様ご自身も私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。なんでこの世でしんどいこととか嫌なことがあるんだろうか。聖書は私たちにそれは信仰の訓練なんだ、そう言ってるわけなんです。実は実を結ぶということで、ヨハネの福音書の15章を見ると、イエス様は、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であると言われています。だから私たちはイエス様につながって、そしてその枝としてこの実をですね、結んでいく。義という平安の実っていうのは、そのうちの一つです。 ブドウもですね、一粒でなってるわけじゃないわけです。房になって、もういっぱいそこに実がついている。聖霊の実っていうのはもういくつも実はあるわけなんです。たった一つのものではない。私たちのうちにその実が結ばれるように実は訓練をされる。ヨハネの15章を見たら、私の父は農夫である。そしてこの枝を切るっていうことをですね、言われているわけなんです。剪定する。剪定作業がある。だからブドウの枝にはたくさん房をなるものがですね、ついてるんですけれども、全部そのまま育てないわけです。剪定作業をして、良い実を結ぶものはそのまま残して、実を結ばさないようなものはですね、切っていく。もう熟練のその農家の人はもう惜しみもなく、もうバサバサ切っていくわけです。良い実を結ばせるものなのか、そうでないか、もう見る目があるわけなんです。そしてもう結ばせないものはどんどん切っていき、もう結ぶのも残しておいて、そこに養分がたくさんいくようにするわけなんです。意図的に良い実が実るように。だから言うなれば、私たちが訓練を受けるっていうのはもう神様の剪定作業と一緒のことです。良い実を結ばせるために神様は私たちにこの訓練、この世でのいろんな試練や困難を与えてくださって、そしてまた私たちがその信じる信仰によって、私たちは義という平安の実を豊かに結ぶことができるようになる。そしてこの信仰というのは、実は15節を見ると神の恵みっていう言葉が出てくるわけなんです。まあ、私たちが信頼する、神様に信頼する、そのつながりっていうのは何かっていうと、この神の恵み。神様は私たちに豊かな恵みを与えてくださって、もう落ちないように。非常に大切なことです。ドロップアウトしないように。その道から外れないように。そしてそのことで、まあ、一人の人の名前が16節に出てきます。まあ、エサウという人は創世記に出てきます。まあ、信仰の父と呼ばれていたアブラハムの、まあ、孫にあたるわけなんです。お父さんはイサク。で、信仰を継承していった。で、普通だったら、この長男であったエサウがですね、信仰を継承するはずだったわけなんです。もう普通でいけば彼がこの信仰をその恵みをいただいてですね、受け継いでまた後に残していくはずだったんですけれども、なんと彼はもう恵みから落ちていってしまった。で、その原因がここに書かれてあるわけなんです。なんで彼はもう長男として生まれて、家督も相続して恵みの中にもう生涯全うしていくはずだったのに落ちてしまったのか。16節に、一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったとあるわけなんです。それが彼のですね、もう痛恨の極みになってしまった。一杯の食物、まあ、彼は狩りが好きだった。で、狩りをして帰ってきたら、まあ、あの台所で弟のヤコブがですね、豆の煮物を作っていたわけなんです。そしてその弟のヤコブに、もう腹が減った、それを食べさせてくれ。そしたらもうヤコブっていう人は非常にもうずるい人なんです。で、彼はもうお兄さんを欺いて、じゃだったらもうそれと引き換えに自分にその、あなたの長子の権利を自分に譲ってくれ、そういったわけです。で、なんとエサウはですね、もうそうするって言ったんですね。もう長子の権利を彼は侮ってしまった。もう一杯の豆のスープとですね、交換してしまった。ところがこれは大変なことであったわけです。彼は自分が受くべきその 言うなれば権利を一切放棄するということであったわけです。残念ながら彼はそのことの大切さ、素晴らしさ、もうその価値が分からなくなっていてしまっていた。もうこんな権利なんか何の腹の足しになるのか、彼は侮ってしまったわけです。そして彼は受くべき祝福を受け損ねてしまった。もし彼がその空腹を我慢してですね、そしてその神様が与えてくださる長子としての権利を大切にする人であったら、全然違う生涯を彼は歩んでいったと思います。そしてそれは実は私たちも気をつけなければいけない。ヘブル人の手紙、ユダヤ人、彼らは旧約聖書を読んでいて、創世記も読んで、アブラハム物語も知っていた。その息子やそしてその子孫たちのこともほとんどのユダヤ人たちは知っていたわけです。エサウの失敗、なぜ彼は失敗したのか。そして私たちもそれは実物教訓として受け止めなければいけない。私たちはやっぱり神様を侮ってはいけない。神様なんて目で見えないから、自分たちは人間として生活してるんだ、これが素晴らしいじゃないか、どこが悪いってですね、侮っていたら大変なことになってしまう。エサウは後にもう本当に涙を流してですね、お父さんのイサクにもういっぺん祝福の祈りを自分にしてほしい頼んだんですけれども、残念ながらイサクはもうこの祈りは一回だけだ、彼はそれを失ってしまった。ユダヤ人たちはこの聖書を読んでるはずです。そして私たちも今旧約聖書を通してこのことを読んでいる。ですから私たちは気をつけなければいけない。それは14節のところに清さを求める。清さがなければ誰も死を見ることができません。私たちの心は清められなければならないわけです。じゃあ何が私たちの心を清められるのか、何によって私たちは聖となることができるのか、それはキリストの十字架の血によるということなんです。イエス・キリストが流された十字架の血をによらなければ私たちは清くなることはできない。ヨハネの第一の手紙の一章七節に、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。私たちは清められる必要がある。それは16節の終わりに、みだらなもの、俗学なものにならないようにしなさいと。みだらなもの、俗学なもの、もうこの世に染まって、もうこの世の価値観、そしてこの世の道徳、人だけに立派に見せていたらそれでいい。しかしその内側は強欲なもの、そして神を神と崇めない、そういうものにならないように、ヘブル人のこの手紙は注意を私たちにも与えている。私たちは求めなければならないのは清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も死を見ることができない。残念ながらエサウは神様の姿を見ることはできなかった。ヤコブは確かに彼は罪人であり、もうお父さんを騙してその報いを受けて、彼はもう何にも持たないで杖一本で家を出なければならなかったわけですけれども、でもそんな彼は神様にお会いした。そのことが彼の救いとなり、彼の祝福となって豊かなものとなっていった。彼はその神様が与えてくださる受け継ぐべきものの権利をですね、いい加減なものとはしなかった。私たちも神様に与えられている その祝福をやはりないがしろにしてはならないと。目に見えないから、今自分が苦しい中にいるから、何の役に立つのかとですね、侮ってはならないわけです。私たちは今こそ信仰の目を開かせていただいて、そして神様が私たちにこのような試練、訓練を通して何を与えてくださるのかということを私たちはしっかりと受け止めるものでありたい、そのように思います。そしてもう一つ追い求めるべきものは、この14節の初めに出てくる全ての人との平和を追い求め、全ての人との平和を追い求める、まあ人との平和と争わないということなんです。まあある方は私たちの生活の悩みの 80% は人間関係にあると言ってましたけれど、もういろんなことで煩わしくってですね、もう嫌だと、あんなこと言われたとかですね、こんなことをされたと、もう悩みは実は人から来るわけなんです。その人から出てくるものが人を汚すということをイエス様も実は言われました。パリサイ人たちに対しては、あなた方はもうあの墓の白く塗った墓石だと。表面上はきれいかもしれないけれども、その中にはもういっぱい汚いものがあると。イエス様は指摘をされた。まあ実はこのところにもですね、まあそのことに対しての注意が、気をつけなさいという言葉が出てきます。それは15節のところを見ると、苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさい。悩ませたり、多くの人を怪我すものは何なんだろうか。それは苦い根が生え出てくる。じゃあこの苦い根はどこから生えてくるの。実は人の心の中からこの苦い根が出てくるということです。で、実はこれは旧約聖書に出てるんです。申命記のですね、29章の18節にこの苦い根が出てくる。まあ申命記っていうのは神様が守るべきその約束をですね、規則を、律法を記したものであるわけなんですけれども、そこにこの苦い根が出てきて人を悩ませる。そしてこの苦い根っていうのは実は16節のみだらなもの、俗悪なもの、関係があるわけなんです。だから人を汚すのは外から来るのではなくて、私たちの内側から出てくる。どうすれば私たちはこの苦い根をですね、取り除くことができるのか。それはこの清めと関係があるわけなんです。清さがなければ死を見ることはできない。イエス様は逆に、あの三条の水訓で、心の清い人は幸いである。その人は神を見るであろうと言われたわけなんです。そして、エサウと対照的にヤコブの素晴らしさっていうのは、彼は神様にお会いした、神と会った、もう神様と相撲までしてですね、祝福を与えてくださらないならば私はこの手を離しませんというぐらいに彼は神を求める。そしてそのことによって罪が許され、彼は豊かな祝福に預かった。もうむしろエサウよりも私は騙したヤコブの方がもっと悪かったんじゃないか。人間的に見たらですね、もうエサウっていうのはちょっとまあ分からなかった。でもヤコブは明らかにもう確信犯というかですね、相手のものを取るために人を騙すってことをやってるわけなんです。だから人間的に見たら私はヤコブの方が悪い。でも彼は神様にお会いし、また償うべきは償って、彼は神様の祝福に預かるものとなった。ですから私たちは全ての人との平和を追い求め、実はそれはまず自分の内にある苦い根を取り除いていただかなければいけない。 そしてそのことが13節にある、あなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい、足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためです。まっすぐな道を作る。まあ、この手紙が書かれていたローマ帝国、ローマ時代、なぜローマは強かったのか。強力な軍隊があったわけです。じゃあなんでその強力な軍隊が戦うことができたのか。道が整備されていた。もうインフラによって実はローマは戦いに勝利して、そして国が発展した。まあ、ことわざにも、すべての道はローマに通ずる。ローマには戦略があったわけなんです。道を整備することによって、外敵に勝利し、物の流通が良くなって、交易し、国が栄えていく。まあ、極端なことを言うならば、道によって繁栄が与えられた。でも神様が与えてくださる私たちの祝福っていうのは何か。じゃあ私たちの行くべき道は何か。私たちが目指すところはこの世の国のことではないわけです。神の国、天国。イエス様は神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。その前にバプテスマのヨハネも現れた。彼は主の道を備える人であったわけです。彼も悔い改めよう。神の国は近づいた。そのことを語っていたわけです。だから私たちが目指していくのはこの世の繁栄ではないわけなんです。永遠にしぼむことがない。朽ちることも汚れることもない神の国を私たちは目指していく。まあ言うなればこの世に神の国が実現していく。そしてそのために実は教会があるんだ。教会は一人で教会はできないです。大勢の人が集まって教会がなされていく。そのことのためにまっすぐな道を作る。道を整備する。だからそのことは言うなれば苦い根、雑草を取り除いて、つまずきとなるような小石があるならばそれも取り除いてですね、道を平らかにする。で、それは自分の足のため。そして足の不自由な人々が踏み外すことのなく、その足は何かというと信仰の足ということになるわけです。信仰の歩みが妨げられることがないように道を整備せよと、自分の足のために、そしてまた不自由な人のために、その信仰の道をまっすぐに備えて神の国を目指していくということに他ならないわけです。ですから教会が成していくことはまさにこの13節のことを私たちは一つ一つ現実のものとしてやっていかなければいけない。まず自分の内から苦い根を取り除く。そしてまたつまずきとなるようなものはもう本当にそこから取っ払ってですね、もう道をならして平らにして、そしてまっすぐに神様のところに行けるように、私たちは自分だけではなくて、もちろん自分のためにもそうですけれども、不自由な人のためにも踏み外して落ちていくことはないようにですね、していくということであるわけです。そしてそのことのために、まず今私たちが第一にすべきことは12節に、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。この弱った手、衰えた膝、これは一つの姿です。祈りの姿である。ひざまずいて、手を挙げてですね、祈る。だからそれは、もう祈りをしっかりとまず私たちはしなければいけない。何を祈るのか。その前にある実を結ぶ。豊かな実りを与えてください。収穫の秋ですけれども、何よりも私たちの心に神様の豊かな実が実らされて、本当に感謝し喜んで生きる。神様はそのことを願っておられます。私たちも今困難の中にありますけれども、しかし神様は結ばせますとはっきりと約束してくださっては、その約束を信じて、また私たちは求めて与えられるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、収穫の秋です。どうぞまた私たちの心も、主よあなたの義という平安の実を結ばさせていただくことができるように、どうぞご聖霊によって豊かな 実りあるものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。